ラジオ
ポッドキャスト
未来会議。どうもラジオ局文化放送村田です。
ボイシーの代表の岡田です。
はい、ラジオポッドキャスト未来会議。この番組は音声業界がもっともっと盛り上がるために音声の未来をいろいろボイシー代表岡田さんと文化放送村田でいろいろあれこれ話題にして考えているという番組で、毎回、いろんな音声に関する音声業界に関する話題を取り上げてあれやこれやとお話ししております。週3回、配信しております。過去のやつもぜひ聞いてみてください。でコメントもぜひお寄せくださいというふうに思っております。
はい、
はい、今日岡田さんに質問がありまして、
はいはい、
音声プラットフォームボイシー代表を務めている、プラットフォーマーとしてのですね、質問なんですけれども、ある記事がありまして、動画配信サービス大手のネットフリックスは2年以上視聴していない会員に大会を促す取り組みを始めたと、
うん、
もう2年以上見てない人にもやめたらどうですかという、うん、言うと、これ一瞬聞くと、え、なんで別に入れときゃいいじゃんって思いがちなんですけども、
うんうん、
これプラットフォームとして2年以上見てない人に大会を促すっていうのは、はい、どういうことなのかなって思って、
プラットフォーマーとして、
はい、
IT ベンチャーの社長として
ご説明
させていただきたいな
と思います。 IT ベンチャー、
まあ、そもそもこの、大会を、即する、使ってない人には言うっていうことは、うん、まあ、めちゃめちゃ素晴らしいことじゃなと思っていますと、
うんうん、
なぜかというと、その言ったら、まあ、お客さんが幸せになってないのにお金を取り続けてたっていうことじゃないですか。
うん、そうですね、はい、
でそれって、まあ、あんまり人を喜ばせてるわけじゃないわけですよね。その価値を生んでないのにお金だけ取ってるっていうのが是とする会社文化って、はい、会社自体が腐りやすいです、まず。
まあ、そうなるほどね、はい、
はい、その姿勢が、
はい、
うん、でネットフリックスって結構ガンガン攻めていく方なんで、本当に喜ばしてちゃんとお客さんが来るためにやるべきことをやるっていうことを、まあ、まずやっていると。でそれはまあ組織論的な話としてまず1個持ってて、
うん、
で、まあ、記事とかに書いてあるのは、結局映画嫌だな、うざいなって思うぐらいだったらもう出ててくれた方がいいし、本当に使って喜ぶ人たちがいたらいいっていうふうに言ってますが、これは僕はね建前だと思います。
建前
だと思います。でちなみにちょっとだけ余談をすると、日本はですね、うん、このサブスクリプションになったらできるだけ解約させようにするっていうやつがめちゃめちゃ多いんですよ。で、はいはい、とにかく、ね、その昔 i モードがあった時期に、
はいはい、
i モードを解約しにくくなるコンサルっていうのがあったんですよ。
なるほど。
できるだけ大会するところまでが遠くなってて、どうやっても大会できないみたいな。
なるほど。
っていうので、もうみんな心折れて、結局もういいや払っとくよっていう風になるまで大会させないっていうのが、まあ、あったんですよね。
なるほど。
でそれはもうむちゃくちゃイメージ悪くなるんですけど、少々イメージ悪くなるよりも、うん、もうとにかく残しとこうっていう、まあまあ、戦略だった
んですよ。収入がね、安定確保で言いますからね。
まあ、そうなんですよね。でも今ではその、あれですね、ネットですごい叩かれたり炎上するようにもなって、やっぱそういうことをやるとすごく評判が悪くなったっていうのがまずあって、ちょっと世の中の流れが変わってきたと思います。とはいえ今ディズニープラスがものすごい燃えてます。
燃えてる、はい、
はい、大会するまでに画面が11個ぐらい遷移しないといけないらしいんですよ。で
か
なりちゃんと、ちゃんと遷移しないと出れないらしくて、
かな
り今出れない人が溢れてるっていう噂なんですけど、まあ、それってもう結構人に不快を与えて稼いでるっていう状態なんですよね。やっぱりこれをね、是とする会社はやっぱね、もう社員もそういう社員になっていくし、やっぱり腐っていくなっていうふうには思いますよ。なので今後でそれっていうのもまずあって、ただ、まあ、だからその言ったら会社でも上司が、うん、いいよお客さん使ってなくてもチャリンチャリン入るんだから、これいいじゃん、これでやっとこうぜって言ってる部下が、うんうん、めちゃくちゃお客さん喜ばそうと思ってサービス考えるかって言ったら、それは怪しい。
まあそうですね、
うん、こういうの分かってない会社はめちゃめちゃ多いなってまず思いますと。
なるほど。
で、
はい、
でただもう一個は、こうやってやめさせますって大会させますよっていうことが知られることに意味があって、つまりネットフリックスは入っといたらぼったくられたりせずに、使わなかったら追い出してくれるんだっていう安心感があるわけです。
あ、ユーザーにとってね。なるほど。
なので課金するハードルがめっちゃ下がってきてるんだと思うんですよね。 そのネットフリックス自体はもう相当数が入っているので、うん、今一般的に入る人たちっていうのはもう入らなくなってきてるからこそ、うん、あの手この手で普通では入らない人を入れないといけないわけですよ、
うん、
だからギリギリいっぱいのコンテンツを作るだったりとか、うん、そうやっていやでも入ってサブスク怖いしなとかいう人とかまで入れないといけなくなった時に、うん、あうち使わなかったら解約しますからって言って
こっちから言いますからってね、しかも、ね、
そう言ってるわけですよ、うん、それで人を入れたいっていうのがまあほぼほぼ多分戦略だと思っていて、
うん、
じゃなかったら全く使わなくて2年は長い、本当だったらもう3ヶ月使わなかったらアラート出してあげて、
うんうん、
でも半年でまた申し込んでねでいいんですよ、
うんうん
うん、もうボイシーなんてパーソナリティさんに1ヶ月やってなかったらどうですかって声かけてますからね
なるほど、
うん、まあ、なんかそういう中では2年間はとりあえず取ろうっていうのは一般的なユーザーの LTV とあまり変わんないと思いますよ。
あ、ライフタイムバリューですね、LTV。
そう、継続期間として2年って言ったら、まあ、それなりにもう十分元取って、獲得のための CPA ともあったなと思ってんじゃないかなと思って、
むしろこの言うよっていうことで言って得られる価値の方が大きいだろうと。
そう、僕はそうじゃないかなと。これで2年ぐらいだったら、まあ、言うても2年間全く使ってなくても食ってるわけじゃないですか。
うん、
うん、それあそこって1人1000円ぐらいするんで、1ヶ月1万2000円で2年間で2万4000円ですよね、うん、ユーザー1人頭で2万4000円とかがもうもらえたらもう同じですよ普通は。
まあそうですね、
はい、
とはいえこう日本今ねサブスクがすごい増えてて、なかなかこういう発想に切り替えられない、サブスクっていうか旧来のサブスク少しでも忘れさせよう、
うん、
たくさん取っとこうっていうのが多いは多いじゃないですか。そっちが大多数じゃないですか、うん、いろんなこうプラットフォームにおいて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その出口を遠くするもあるし、あれ払ってたっけって忘れさせるとかね、いろんな、
なんで今値上げできない会社結構多いんですよね値上げするときって一回契約切ってもう一回上げたりとかしないといけなかったりとかあるので、値上げって通知を出すと一気に解約されるから、
そっとしてこうみたいな、
そうそう幽霊部員がどんだけいるかみたいな感じですよねでもそれは多いんですよね。だから幽霊部員というか一度もログインしてない人が1ヶ月に8割以上いますみたいなウェブサービス結構あるんですよね。
うーん、
怖いわ。
ま
あ、そういうところではこういうのを先に打てばそういうふうな説明することがメリットがあるというふうに、まあ、打てるネットフリックスは素晴らしいし、やっぱすごい全体を見て設計してる人がやっぱいるなと。これやれば信用されて多くは、安心して入る人が増えて周りからも安心させられ、なんか芯の通った人たちだっていうふうに見え、社員にとってもこうやって楽して稼いじゃダメなんだぞっていう空気を出しつつも2年間分の売り上げはちゃんと確保するっていう、いやもう抜群にバランスいいなって思いますね。
これが日本企業じゃなくてやっぱネットフリックスがやってきたというところですね、うん、我々日本企業がなかなかこういう打ち出しない、ないじゃないですか。
日本は電化の宝刀は i モードの解約回避コンサルですからね
いやまあ、i モードに限らず携帯台のなんかこうプラスいくらみたいな、いつの間にこれ払ってるの月額みたいなとか、
そうですよもう解約の仕方わからないのめっちゃありますからね
そうですよね、
うん、何度途中で心折れたか、
そうめんどくせえなみたいなありますよね
ありますね
でも本来的にお客さんの方にちゃんと向いてって、それメッセージで発してた方が、しかも社員のインナーに対してもユーザーに対しても対外的に対してもプラスの影響があるとっていう判断をしたと、で実際そうだろうということですよね。
ですね。
ネットフリックスやっぱり勢いありますね、そういう意味ではね、本当に。
ありますね。
いや
すごいな。
まあでも最初にヨガさんが言ったこういう考えをやっていく組織は腐るっていうのは結構心に響きますね。なるほどなと思って、うん。そうか、そうですね、確かに。本当にお客さんのこと考えてるのかっていう。
そうですね、やっぱそこって結構会社とサービスの姿勢になっちゃうんですよね。
うん、
お客さんが喜ばなくても稼ぐことを覚えると本当会社ってそっちが行っちゃうんで、やっぱそこすごい気をつけてます ね。
短期的にはそれでいいかもしれないけど、中長期的には絶対疾病会社を食らうっていうことですよね、
思います。
いやサブスクサービスにかかってる皆さん、ちょっと心に手を当てて考え直してみましょう。
はい、行きましょう